こんにちは。
こんばんは。
生活の沼です。今日はこの2週間で起きた出来事を話していこうじゃないでしょうか、
はい、うん。
まずあれですね、ピエタ。
そう、
ピエタというのは、
はい、
キョンキョンがやってる、
小泉今日子さんがやってる、あの舞台、
うん、
小泉今日子さんが会社やってて、あさってっていう、あさってだっけ、
あさって
で、それのあの舞台、見に行って、ピエタっていう舞台を、
キョンキョンプロデュースなんだこれ。
そうそうそう、
これをね見に行ったんだよね。
うん、
東京は下北沢へ。
はい、私いつも思うんだけどさ、
うん、
東京は下北沢へっていうじゃん、なんで和なんだろうって思う。
東京の下北沢へ、
東京はってよく言うじゃん、東京は下北沢とか、それ不思議でしょうがない、いつもちっちゃい頃から変な日本語って思っちゃう。
なんかでもそういう言い方すると風情が出ない。
そっか、
ちょっと
そういうもんなのか、
うん、
東京は下北沢で、
うん、
見に行って、もうね、生の初めてだよ、生のキョンキョン見たの。
てか舞台が初めてじゃない？
舞台も初めてだけど、
うん、
もう
当初さ、
うん、
行かない予定だったんだよね、
うん、
でも、
うん、
もう俺がいや、キーちゃんこれ行った方がいいよって言って、
うん、
ね、ちょっとなんとかして手に入れてチケットを、見に行ったんですけどね、
うん、
どうだった？
いや、よかったよ。なんか、
よかったよね。
見た直後はちょっと難しかったなって思って、
うん、
なんかあんまりパッとしなかったんだけど、
うんうん、
見た後にじわじわ考えて、
うん、
うん、なんか原作も読みたくなった。
うん、
大島真澄さんっていう方だったかな、あのポッドキャンキャンのポッドキャストに本当の小泉さんっていうポッドキャストやってて、キョンキョンが、
うん、
そこにゲストで来てたんだよね。なんかね、キョンキョンはあのピエタの舞台をずっとやりたくて、
うん、
でもなんかコロナで中止になったり、すごいもう何回もダメになっちゃったんだって、
うんうん、
でやっとの上映だったって言ってた。
なんか舞台見に行くの初めてだったじゃん、
うん、
だからなんつうの、その舞台がそもそも何なのかもよく分からずに見たじゃん、
うんうん、
でもやっぱあれすごいよね。だって多分何百人って入ってたじゃない、
うん、
100じゃないじゃんあそこって。
うん、
2、300人ぐらいいたのかな、そんないないかも。
100わかんないけど、そんなにいないような気がする。
え、嘘、ちょっと待って、うん、ABCDEFGHIJKLMN、 まあ200人ぐらいいたと思うよ、
うん、
だって1列20でしょ、
うんうん、
で、まあいいや何が良かったですか？
何が、キョンキョン、まずキョンキョンを見れたのが、あとその女た娘たちをよりよく生きろっていう最後のセリフを聞いて、なんか、あ、言っちゃっていいのかな
名前良くないじゃないですか
なんかね、すごく、うん、よりよく生きたいなって思ったよ。よりよく生きるってどういうことなのか言葉にできないけど、私はこうなんとなくわかる、うん、いい時も悪い時も全部自分のなんか感覚で、自分はどうしたいのか、今自分は私はどうするべきなのかっていうのをちゃんとしっかり考えて 行くことかなって思うけど、
うん、
何か壁にぶち当たった時にじっくり自分で考えて、自分私はどうしたいって自分に聞いてゆっくり考えて、まあ、直感で、
うん、
ゆっくり考えるけど多分直感で、直感も入れつつ、
うん、
なんか進んでいく、
うん、
自分らしく、
うん、
それがなんか私からしたらそれがよりよく生きるっていうことかなって、
うーん、
私は
思った。うん、なるほど、
うん、
俺内容っていうよりね、なんかその舞台を見に行って会場に入って椅子に座って、
うん、
全員が超静かになって、
うん、
超静かな中で舞台に上がってる女優さんがセリフを喋るじゃない、
うん、
それのなんかねこう緊張感と生感、
うん、
ドラマとか映画じゃ絶対に味わえないあの空気感を味わえたっていうのが、
うん、
一番行ってよかったなって思ったとこだったかな、ね、
確かに。
っていうことで、
うん、
やっぱなんか見に行くのはいいね、
うん、
なんか見に行くっていうか、なんかやっぱ本物を自分の目で見るっていうのはいいね、
うん、なんかあの石田ひかりさんが出てて、その石田ひかりさんがものすごい可愛かった、可愛いって言ったら失礼かもしれないけど、うん、すごい素敵だった、可愛かった、
うん、
なんか最後一生懸命手振ってくれて、キョンキョンももちろんすごい素敵だったけど、まあ、他の方たちもすごくなんかそれぞれ個性があってすごい素敵だったけど、石田ひかりさん輝いてた
どうだったの、初めてのリアルキョンキョン見た感想としては。
可愛かった。
そうだね、
うん、
なんかやっぱオーラが
あるね、
あるんだなって分かったよね、
うん、
なんか出てたよね、
うん、
ふわって、
うん、ほんと
ね、
ちっちゃいかった意外と。あでもちっちゃいんだよねキョンキョンも。153とかだったか、34とか、
うん、
かわいらしい。なんかいやーよかった、行ってよかった。
うん、絶対後悔するよっていう思ってたんで。
行かないと、
行かないと、
うん、確かによ
かったね。
最近さ、
うん、
全然違う話なんだけど、家から電車で、まあ、約1時間弱で、あの図書館があって、
うん、
私そこに最近行くのすごいハマってて、
うんうん、
結構綺麗な図書館で、
うん、
で言っていいよね、黒磯、
うん、
那須市黒磯の栃木県の黒磯のミルル図書館っていう図書館、
うん、
でなんか仕事を有給取った日に一人で図書館に行って、
うん、
もう午後1時から6時ぐらいまでいたのかな、
うん、
ずっとこう本読んで、
うん、
なんかね落ち着くんだよねあの図書館。
あそこはいいよね、
うん、でなんか本読むのが楽しくて最近、
うん、
なんか図書館でいろんな本を持って選んで、まず選んで読む本を、
うん、
でその 5冊とか6冊とかを自分の椅子のなんかソファーのなんか一人一人のソファーがあって一個一個、
うんうん、
でそこのソファーのに備え付けてあるテーブルがあって、そこに置いて、でコーヒーも飲んでいいからコーヒーも置いて、でそこでもうなんかみんな自由なの、結構靴脱いでたりして、だから私も靴脱いで、うん、 足を解放して本読んで、
うん、
でなんかちょっと飽きたら違う本読んで、
うん、
でまた戻ったりして、
うん、
でついこの間もなおくんと行ったんだよね、
うん、
結構行ったよね。
結構行ったね。
でちょっと飽きたらさ、その2階でいつも読んでるんだけど下に戻って雑誌をちょっと見たりで、中にカフェみたいなのがあるからちょっとコーヒー買ったりでね、キョンキョンのその本当の小泉さんっていうポッドキャスト前聞いてて、東直子さんっていう人がゲストで来てて、
うん、
この人は歌人？
歌人？
うん、歌う人って書いて詩とか歌、歌人なんだけど、なんか小説みたいなのも書いてて、
うん、
その東直子さんの「取り尽くし島」っていう本を読んだのね、
うん、
そういえばキョンキョンのラジオに出ててちょっと気になったなと思って、
うんうん、
さこれがものすごい良くて、
うん、
なんだろうね、なんと
も言えない、
まだ途中、もうね、読むのがもったいなくて。
そうなんだ、
うん、もう半分ぐらい来ちゃったけど、
へえ。
なんかここにさ、これ言わない方がいいのかな、
うん、
どうなんだ。
すごいオブラートに包めばいいんじゃないですか。
でも言っても別にいいよね、
うん、
死んじゃった人が物になれますよって、
うん、
取り尽くし島係っていう、死んだ後にね、体がなくなって魂か何かが上に、上か分かんないけどどっか行って、
うん、
行った時に取り尽くし島係さんっていう人がいるので待ってるのね、
うん、
でその人があなたがなりたいものに取り付いていいですよって言ってくれるのね、
うん、
でいろんな死んだ方、亡くなった方が何に取り付いていくかっていうのがいろいろ書いてあるんだけど、
これはじゃあ基本的に全部それなんだ、
うん、
なるほどね、そういうことか、それの短編集なんだ、
うん、短編みたいな、そう、みんな設定は一緒だけど、
うん、
人それぞれ何に取り付いていくか、
うん、
何になるか、で生きてるものはダメなのね、もう魂があるから、
ものなんだ、じゃあ
もの、
うん、
でなんかね、そのちょうど自分にリンクしたのが、あの結婚2年目の夫婦、
うんうん、
で奥さんが夜中にあのピルクルが飲みたくなって自転車でねピルクルを買いに行って事故で亡くなっちゃうのね、
うん、
でその取り尽くし島係さんに何になりたいって言われて、で旦那さんが愛用していた恐竜の絵が描いてあるカップ、コーヒーカップになりたいって言ったの、
うん、
あれだったらものすごく夫が気に入っていたし毎日使っていたから、
うん、
で取り付くのね、それになるんだよ、
うん、
でなって、やっぱり旦那、夫さんはそれで飲んでるんだけど、最初の数ヶ月とかはもう泣いてるのね、それをのカップで飲みながら顔を覆って泣いちゃったりして、まあ、奥さんが亡くなったからね、
うん、
でなんかその彼女が、あのコーヒーカップに、私は死んじゃったけどコーヒーカップでその夫と、まあ、いわゆるこうキスをするみたいな、
うん、
今はこうなっちゃったけどこれだけでも満足だみたいなことを言ってて、
うん、
でなんかその夫がコーヒーカップ洗うのとか、なんか私にはちょっとそれがなんだろう、ちょっと感動的だったのね。そんな風には書かれていないんだけど、
うん、
なんかちょっとそういう意味なのかなって私はふわっと思って、
うん、
でなんかある日1年ぐらい経ってその家に女の人が現れるようになって、でそのまあ目の前でこう、うん、その2人がね、なんかこうキスをしたり、なんかこうスキンシップをしたりして、でもこんなの見てるぐらいだったら私を割ってくれって思うんだけど、まあそれは 割れずに、でなんかその女の人がある日食器を全部変えたいって言ってカップを持ってくるのね、新しい、
うんうん、
でこの食器たちはやっぱり前の奥さんがと一緒に使ってたものだから、ちょっと私には重いから全部取り替えたい、いずれ取り替えたいって言ってカップをプレゼントされるんだけど、その夫さんはそれを見てそれはできないんだって言って、これはなんかちょっと違うって言って、僕はこの恐竜のカップが好きなんだ、これがいいんだって言ったら、その女の人はなんかすごいキョトンとしちゃって、なんか帰ってってもう来なかったのね、
うん、
でなんかそれをカップになった彼女は見てたのね、
うん、
でそこで勝ったって思ったんだって、
うん、
私はあの女に勝ったって思って、
うん、
なんかその気持ちがすごいなんとなくこう分かるし、自分がもしカップになったらすごい嫌なものいっぱい見たけどなんか勝ったって思うだろうし、しかもその夫の気持ちを考えるときっとその女の新しい女の人がうまくやっていくには、その死んだ亡くなった奥さんのこともその女の人は受け入れなきゃいけなかったんだろうなって思う。その排除するんじゃなくて、このお空たちは違うから重いからなくしたいっていう、消すんじゃなくてもう受け入れるしかなかったのに、
うんうんうん、
消そうとしたからなんかダメだったんだろうなって、なんかその夫の気持ちを考えてもすごくジーンときたね、
うん、
これじゃないんだって、僕はこれなんだって、
うん、
なんか何とも言えない、すごく切ないような、胸がすごく締め付けられるような感じだなって思った、
うん、
なんか好きだな、そういうのが結構書いてあって、
うんうんうん、
なんか自分がさ死んだら意外とそのえマジでなんで死んじゃったのみたいな、なんで私今ここにいんのみたいな気持ちに意外となるのかもなって思った、これを読んでて。
自分が死んだら、
うん、
うんうん、
意外となんかまだやりたいこといっぱいあったのにって思って、
うん、
なんかすごくもっとポップなのかもって思った。
どうなんだろうね、
うん、
確かにな、死んだ後って分かんないもんね、
うん、
みんちゃん何になりたい？
なんだろうな、
スマホって言ってたよね。
いやそれは冗談だよ、じゃあなおくんがスマホばっかりで、いや私は犬の首輪かな。
犬の首輪、
うん、うちの実家の犬の首輪、
うん、
かわいいから小麦が。
複雑な心境だけどね私は。
なんで？
私のそばからはいなくなってしまう実家の犬の首輪でしょ。
なおくんは何になりたいの？
あれ、みーちゃんがすっげー気に入ってるやつでしょ、うちにあるぬいぐるみ。
豚の？
うん、
そんな気に入ってないけど。
なんなの？
結構踏みつぶして
る。なんなの？でも捨てないでしょ。
うん、なんかは何でもすぐどっかに引っかえするから、私すぐメルカリで売られちゃうい
やそんなことないんじゃない。
全然知らない人の家に行ってなんかなんだこれはってなっちゃう。
ひーちゃんにもらったものはそんなことしない。
うん、
してないよね。してないよ。
うん、
というお話でしたか。
最近本をいっぱい、
本めっちゃ買ってない？
そう、 なんかやっぱね好きな人が本当に増えてきて、
そうだよね、
向田邦子さんもすごく好き、あの初めて読んだけど、この隣の女っていう、
うん、
ちょっとあの大人な
大久保さんが、
そうそう大久保佳代子さんがポパイだっけ、
うん、
なんか雑誌でおすすめしててちょっと読んでみようと思って、
うんうん、
キャンキャンも向田邦子さんが好きって言ってて、うん、山内まりこさんも、
うん、
なんかつながるんだなって思った。
山内まりこさんはどうやって知ったの？あ、映画見て知ったの？
あの子は貴族を見て、
うん、
なんかやっぱつながるよ。それは
じゃあさ、原作がその人が書いてるのを知らないで見に行って、
うん、
これ原作があるんだ、誰が書いたんだろうっていう流れで知ったってこと？
何だったかな、覚えてないな、ま、
うん、
そうかも、
うん、
でもあの子は貴族は読んでない。キョンキョンも、うん、あの子は貴族の映画を見て良い、いい、すごくいい映画だって言ってたし、キョンキョンも山内まりこさんの本を持って読んでたりしてたのね、
うん、
で山内まりこさんもキョンキョンのことをなんか好きだったって言ってて、でその二人は向田邦子さんが好きで、なんかつながってるんだな。
これはじゃあひーちゃんが小説書けば可能性あるな。
どういうこと？
え？
どういう意味？
山内まりこさんはキョンキョンが好きだったんでしょ？
うん、
でしょ、本を書いてお互いを知れたわけじゃん。
うん、
ひーちゃんも小説書けば。
え、なんでそんなの？どういう意味？じゃあやっぱだから好きな感覚がこう似通ってたりするのかなって思う、
うん
う
ん、
好きって思うポイントがすごく似てたりするから同じ人がこう好きになるのかなって、
うん、
おこがましいけど、でもすごくキョンキョンとか山内まりこさんとかがおすすめしたものはすごく気になる、
うん、
見たいって思う。なんかね、好きな作家さんができるのがすごい楽しい。
いいね、
うん、
私いないですからね。
若林、
若林さんは作家というのか。
面白いじゃんあの人の
本。まあ、面白いけど作家というのか。
え、エッセイスト、小説じゃないもんね。
うん、
ですごく面白いよね。
うん、なるほど。
と村井理子さんね。
うん。
そこら辺の方たちが好きだ。ジェーン・スーさんのさ本この間図書館で読んで面白かったよね。
面白かった。
ひとまず上出来っていう本、後で、
あれはあら内容言っちゃダメだね、面白くなくなっちゃうもんね言ったら。
もうね、図書館で声出して笑っちゃった私本当に恥ずかしかった、うん、なんか最近読んだ本で面白かった本は
今オンザロードっていう本頑張って読んでんだけどね、
うん、
やっぱ俺翻訳小説苦手。
そうなんだ。
辛い、すっごい辛い何しろ名前が覚えらんない。
うーん、確かに。
なんかあのね、どうしてもなんかこう翻訳されてるって思うと原文ではないわけじゃん、
うん、
原文ではないんだよなーっていうのが頭からこう離れなくなると、
うん、
内容が入ってこなくなる。
うんうんうん。
でも3体読んでる時そんなことなかったんだよね、
うん、
でその合間になんか今更コンビニ人間読んだら超読みやすくて、
うんうんうん、
すぐ読み終わったけど、あれも面白かったよ。
私も読みたい、
うん、社会とは当たり前とはみたいな、そんなのを考えさせられた。うん、あと何かあるかい？
なんかあったかな。
なんかあったな。
うん、
あの最近ライブをさ、ライブの映像を見るとみんなこうやって携帯上に上げて動画撮ってライブ見てるじゃん、
うん、
俺すごいあれに違和感覚えてたんで、
うんうんうん、
この動画をどうすんだろうこの人たちと思ってた。
うん、確かに。
なんかあれってさ、いやあれがあれをやるなとは思わないよ、
うん、
ただなんかみんなこうやって携帯上げてるライブ映像ってなんかあんまなんかちょっと気持ち悪さを感じるじゃない。
あれってさ、歌ってる方はどう思
っそうなんだよ。
どういう気持ちになるんだろうね。
うん、
私自分が歌手だったらちょっと嫌だ、
うんうん、
歌を聴いてって思っちゃうかもしれない、
うん、
なんかさ、うん、話をしててさ、全身全霊で話を聞いてくれてるとさ、すごいさ、
うん、
嬉しいのね、
うん、
それと一緒じゃないかなって思う。携帯いじりながら聞いてるようなもんじゃん。
そうだね、
意識半分こっちにあるじゃん、
うん、
携帯にあるじゃん。なんかそれって歌ってる方からしても悲しいんじゃないかなって、わかんないけどね。
ブルーノマーズがタオル投げるわけだ。
あ、そうなんだ。
あったじゃん。
何？知らない。
東京に来てさ、こうやって撮るんじゃなくてこうやって自分を撮りながらブルーノマーズ後ろにやってたらタオル投げられた人がいて。
そうなんだ。怒ったの？
うん、まあそうだよね、
うん、
でもまあ分からなくはないよ。そのやっぱ動画っていうものを後で見返した時に、
うん、
その思い出の鮮明さっていうのは全然多分違うじゃない、
うん、
だからちょっと今日考えてたのね、
うん、
まあ、10秒ぐらいだったら俺も動画撮るかなって思った、
うんうんうんうん、
でも全部を撮るのは違うと思う。
確かに。
やっぱり
そうね、
うん、まあそれが別になんていうの、その YouTube に載せたいとかインスタに載せたいとか、
うん、
だったらもうそんなのどうでもよくて、
うん、
ただ自分のために後で残したいっていうんだったら、
う
ん、全部は残さなくていいと思う、
うんうん、
それってなんかこう記憶に残すことを放棄してるように感じるから、
うん
うん、なんか
確かに。
あのサカナクションのライブを見に行ってさ、
うん、
最初にこう一郎先生が歌った時のね、僕の心に生まれたこの火がついたような気持ちは、
うん、
あれは動画を多分撮って見返しても戻ってこないのね、
うんうん、そうだね。
あの瞬間に感じたあれは、
うん、
っていうのを思った。
確かに。なんか動画に残すより全部こう本当に全部見たいよね。
うん、いや自分のためにちょっと撮るのはいいかなと思ったけどね、
うん、
なんかその会場の空気感とかさ、
うん、
分かんないじゃん動画を見たところで、
うん、
誰かが行ってこうやって携帯で撮った
の。しかもさ見ないんだよねきっと。撮っても
見ない。見ないですね。
見ないんだよ。なんだかんだ心に残ってるのが一番、うん、
だってひいちゃんなかなかの大物を生で見てるわけじゃん。これまで
コールドプレイとかね、
ビーバーも、
ジャスティンビーバーね、
うん、
一回も見てない動画。
え、撮ったの？
撮ったね。
撮ってよかったんだ。じゃ
あ、うん、海外アーティストはいいんだよ。
なんかここ最近なのかなと思ってて。あれ、
うん、海外アーティストは昔から撮っていい。でもそんなに撮ってない。本当にジャスティン・ビーバーは、
うん、
もうね見てるのが悲惨すぎて、もうなんか
どういうこと？
もうファンがすごすぎて、キャーって言ってなんか救急車来たりしてたの、
うん、
押しつぶされて、
うん、
だからそれぐらいもうぎゅうぎゅうにこう押されて。
ああそう。
もうなんかライブっていうか何これって感じで、ジャスティン・ビーバーもちゃんと歌ってないっていうかなんかあんまりやる気がない感じに見えたのね私は、
うん、
でもコールドプレイのライブはしっかりライブだったし、だったのね、
うん、
でもほぼほぼ見てたね、
うんうんうん、
まあ、ちょっと撮ったけどやっぱり、
うん、まあ、でも今はそれを例えば見返すとさ、
うん、
思い出すんじゃないの？
見返さないね全く。
もう心に刻まれて、
うん、一番覚えてるのは心の中で再生されてるね。
あ
イエローを聴いた時に泣いたなとか、な
るほどね、うん、
最後のアップアンドアップっていう曲を聴いた時にもう終わっちゃう、嫌だなって思ったとか、
うん、
すごい飛び跳ねた記憶とか、
うん、
多分一番飛び跳ねてた気がする、そこの
会場で。
いや会場じゃないけど自分の周りで一緒に行った人も楽しそうに飛び跳ねてたけど、
うん、やっぱピエタもそうだよね、そういうだからライブとかやっぱ行った方がいいね、
うん、
もうサマーソニックに行きたくても行けないですから、チケットが取れなくて、
うん、ケンドリック・ラマー、
うん、
なんかそうそうそう、最近思ったのはやるまで結構めんどくさくて、
うん、
なんかどうしようかなって優柔不断になりがちなんだけど、もうそのライブに行くとか図書館に行くとか、うん、ご飯食べに行くとか、もう行ったら行ったで絶対後悔しないんだよ。
そうね、
楽しいんだよね、うん、やった方が。
家でダラダラしてるより確実にめ
ん
どくさいけど、
うん、
ってこと。
でも得るものが大きい、
うん、
やった後に、
うん、
図書館行ったら本当に行ってよかったって思うもん。充実した時間だったなって。
図書館ってカフェと違ってさ、飽きたら移動できるじゃん。
そうだね、
一回外出たりもできるし、
うんうんうん、
これ無敵だぞと思ってこの間、
うん、
最強のなんていうの、
うん、
やつじゃん。結構カフェにいると俺2時間ぐらいでもう限界が来るのね、ずっと同じ席にいることに。
うーん、
なんか集中力の限界っていうか、それがないなと思って。いいですね。
うん、
あとなんだろうね、そんなとこかな。
うん、お盆休み明日から、うん、
楽しみですね。
楽しみだね。
それはじゃあまた
次回。
はい、
うん、じゃあ以上で
ありがとうございました。
さよなら。